3面教区選挙養成委員会主催就活を考える、自分らしい週末を迎えるために、教区法を読み就活の講座、自分と愛する人のために考え準備し実践することを知った、参加することにした。第1回はいざという時のためにというテーマで、安河内遥さん、御心社から通夜・葬儀を含め教会で行う具体的な準備について説明を受けた。私は多少わかっているつもりだったが、自分ごとではなく人ごととして捉えていたことに気づく。120人余りの参加者は講師の説明に聞き入り、納得・共感。説明後、小教区の信徒にぜひ聞かせたいと言っていた。私も同感だった。第2回は臨床心理士の原口義弘さんによる、老いを受け入れ死を迎え入れる心を作るという内容だった。老年期に起こる喪失体験と悲嘆に対するケア、発達課題、老年期の特質などを聞き、自分の心の整理をし始めていることに気づいた。第3回は、キリスト者にとっての死の意味と永遠の命というテーマで、大山聡神父、サン・スルピス司祭会、大分教区から、死とは、永遠の命とはについての話を伺い、生と死が隣り合わせであることを聞いた。第4回は、柴田須磨子さんの、生きることは死ぬこと、死ぬことは生きることを聞く。柴田さんの話を心から聞くことができた。今回の講座の参加者は、毎回100人を超え、熱気にあふれ、私自身も就活が始まったと感じている。この講座を企画された、カトリック福岡教区選挙養成委員会の方々に心から感謝している。上水通り教会、広田悦子。写真、120人余りが参加した就活講座。写真の説明、参加者が机に座り、資料を見ながら熱心に講師の方の話を聞いています。正面のスクリーンには、旅立ちの準備と書かれています。写真終わり。佐賀地区選挙志木評議会、信徒研修会。6月8日、佐賀地区選挙志木評議会主催の信徒研修会が佐賀教会聖堂で開催された。前年に続き、ヨゼフ・アベイヤ司教を講師に招き、福岡教区創立100周年の歩みの2年目のテーマ、未来に開かれた教会となるについて、約90人の司祭・修道者・信徒が共に考えて分かち合う機会となった。はじめに阿部屋司教より、福岡教区宣教志木方針にある、感謝・情熱・希望が私たちの歩みを導く光であることの説明を改めて受け、祈りのうちに未来の教会を各自で思い浮かべていった。そしてあなたの小教区、地区の素晴らしいこと、これからも大切にしたいこと、これからはどんな教会になってほしいかの2つのテーマについて、まず一人で祈って考えて付箋紙に書き込み、座席の前後のグループごとに10人程度で黙想を分かち合いながら、書き込んだ付箋紙を模造紙に貼り付けていった。30分ほどの分かち合いは、いろんな小教区から集まって、 初対面同士の人もいる中で、にぎやかに盛り上がり、その後はグループごとに模造紙を掲げながら全体発表を行った。佐賀地区は人数の少ない小さな小京区が多く、高齢化も進んでいるが、未来に向けては、ミサに多くの人が来てほしい、いろんな国の人たちと交わっていきたい、などの声が紹介された。終わりに、安倍や司教の、御言葉の導きによって、信仰と希望を持って歩んでいくように、という励ましの言葉で研修会を締めくくった。伊万里教会、吉浦健二。写真、ベトナム人分かち合いグループの発表の様子。写真の説明、聖堂の祭壇前に二人の男性が付箋の紙を大きく広げて持っています。横に立っている男性はマイクを持って参加者の方たちに説明をしています。後ろには司教様がいらっしゃいます。写真終わり。福岡教区の殉教祭。殉教者の心に思いを馳せて。天草地方は梅雨入り直後より雨続きの天候で、天草の殉教者、副者アダム・荒川殉教記念ミサも、霧雨の中の大江教会で、6月15日午後2時から、本土教会、佐吉教会の天草三教会共催により行われた。ミサ前にアダム・荒川の殉教までの証が朗読された。その後、副者ペトロ・キベと187殉教者の取り次ぎを願い、その劣勢を求める祈りを参加者全員で祈った。ミサは入祭の歌、惜しくもの力強い歌声にて始まり、司式を務めた天草三教会の主任司祭、井出公平神父は、私たちは今日、アダム荒川殉教記念のためにここに集まっています。天草のキリスト者がアダム荒川の意志を受け継ぐことができるように、このミサの中で祈りましょう、と招きの言葉を述べた。また、ミサの説教では、ある本を参考に、感染症が感染爆発したとき、人々がどのような行動をしたか、身近な人に、あるいは地域の人に、窮地の中でどのような行動をするか問われます。専門的な医療知識がなくても、一杯の水、一切れのパンを分け与えるだけでも、患者の治癒力は高まるのです。これなら皆様もできるのではないでしょうか、と呼びかけた。そして、教会は単に殉教を美化しているのではありませんし、命を粗末にすることを進めているのでもありません。弱さのために信仰を捨てた人々を私たちは責めることができますか、と問いかけた。副者アダム荒川が託した信仰の種はどれくらい成長しているだろうか。そして今の状況を彼はどのような思いで見つめているだろうか。大江教会、川口明。写真、副者アダム荒川に思いを馳せ、手を合わせる参加者たち。写真の説明、信徒の方々が聖堂の中でミサに預かっています。写真終わり。福岡地区カトリック女性の会総会。5月に、日本カトリック女性団体連盟の総会が福岡の地で開催され、その熱気も冷めやらぬうちに、福岡地区カトリック女性の会、以下女性の会の総会が 6月14日に行われた42回総会、改めて42という数を振り返るとき、半世紀近く続いてきた女性の会に敬意を表し、先輩方の歩みに感謝申し上げたい。現在、女性の会委員は、フルタイム、パート勤務、仕事と親の介護や孫の世話、親の介護で離職、自分の病気と向き合っているなど、それぞれの事情を抱えながらも、小京区の代表として活動させていただいている。命の三原則、生かされている、生きている、つながっているは、旧神学院の大山聡神父、サン・スルピス司祭会、大分教区の言葉である。女性の会は、このつながっているを大事にして実践している。命は神の領域。私たち女性の会は、もっと謙遜に向き合い、今もこれからも考え、祈りながら識別を通して、つながり活動していく団体でありたい。今回の総会は約100人の参加者があり、ミサ司式にはヨゼフ・アベイヤ司教、福岡地区女性の会同伴司祭のレナト・フィリピーニ神父、糸島・茶山教会主任に加え、大名町教会主任・田中茂春神父、笹岡教会助任・桑原敦史神父、高宮教会協力司祭のサンタム神父が務められた。ミサが困難になりつつある現状の中、なんと喜ばしい環境、お恵みであろうか。審議は昨年度の活動報告、会計報告及び会計監査報告、今年度活動計画案、予算案について進み、会費の根拠や総会の運営費、会場費、日華連関連活動費についての質疑応答がなされ、無事に可決された。また、ゲストにお招きしたボランティアモニカ、社会奉仕部門の活動先の一つである特別養護老人ホーム富の里、糸島の方より現状報告が行われた。会長荒川優子、上水通り協会。写真、出席者の質問に答える女性の会会長、左。祭壇の前に置いてあるテーブルに4人の女性が並んで座っています。向かい合うように出席者の方々が座っています。写真終わり。門よ扉を開け。受刑者の描いた絵。神父様より5枚ほどの絵を見せられて、あまりに写実的で物語の世界にでもいるような、そんな感じの絵でしたので、はい、素晴らしい風景画ですね。答えたような気がします。すると神父様が言われるには、これは刑務所で服役中の受刑者が描いた絵です。それを聞くと驚かずにはおられませんでした。油絵でもなく、水彩画でもなく、不思議な感じの絵でしたが、後で色鉛筆で描かれたと聞いて、なるほどと思いました。刑務所を知らない私にとって想像ではありますが、小さい窓の一室で、外の景色はもとより、一歩も表へ出ることのできない作者が、どうしてこのような絵が描けるのか、不思議な思いでいたのですが、やっと答えが見出せた気がしました。なぜなら、この方もカトリックの洗礼を受けて、私と同じく、今、四旬節を迎え、十字架の道行きの祈りを唱えておられると思ったからです。主は、 その十字架の苦しみの中でも、改心した罪人をも許されました。この事実をもって、どのような人であっても、主は万民を救われるということを、ましてやこの絵の作者のように、刑務所内の小さな独房を祈りのチャペルとし、またある時アトリエとし、神と自分との対話を行う日々の修練の場としていること、そしてそこで必死に自分自身と向き合い、改心して罪を償っているであろう姿に垣間見ることができました。どうか自分の心の内のご性質に向かって祈り、門の扉が開かれ、天国に召されるその日まで、カトリック者として一緒に精進しましょうと語りかけたい気持ちでいっぱいです。菊池教会信徒。写真、受刑者の書いた大浦天主堂。写真の説明、大浦天主堂の外観を見上げるように正面から書かれています。写真終わり。ブック読みませんか。シノドス流の教会、交わり、参加、宣教、シノドス大衆文書、教皇フランシスコ、シノドス第16回通常総会、著。誰をも取りこぼさず、すべての人を巻き込もうとした革新的な2021から2024シノドス。教皇フランシスコとシノドス第16回通常総会の連名により出された、その最終文書。本文の他に最終文書は、教会の生活と使命のための権威ある方向づけであり、ペトロの後継者の通常の共同職に教えられるものと明言する教皇の不義と、シノドス後の使徒的勧告は交付しないことを告げる最後の全体会議閉会挨拶を含んだ付録を収める。カトリック中央協議会発行、税込み価格880円。写真、シノドス流の教会と書かれた表紙の写真があります。写真終わり。